皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年5月21日の配信ではマス CA カテゴリから注目の論文を5本お届けします。1本目はヤオランヤンさんとユトングジャンさんによるウェイティドユニフォームエンドポイントマヨランスフォーインテグラルズインボルビングモディファイドベッセルファンクションズ変形ベッセル関数を含む積分の重み付き一様単点種関数です。この論文では第一種変形ベッセル関数を含む逆数べきの積分に関するガントさんのみ解決問題に完全な答えを出しています。具体的にはある積分が単点の式を定数倍したもので抑えられるかという問題に取り組んでいます。これまでは傾きパラメータが小さい場合にしか成り立たないという制限がありましたが、この研究では積分と主関数が同じ指数成長率を持つ全範囲でこの不等式が成り立つことを証明しました。驚くべきは単に一つの問題を解くだけでなく重み付き単点不等式という汎用的な枠組みを構築した点です。単なるべき数ではなく単調増加する関数として重みを定義することでより広い応用を可能にしています。積分の区間を単点付近と裾の部分に分けて解析し最適な定数を導き出したプロセスは非常に鮮やかです。さらにこの理論を正のべきの混合や単調に変動する振幅へと拡張し上下両側からの評価まで完成させています。特定のみ解決問題を安定した重み付きの原理へと昇華させた非常に密度の高い研究と言えるでしょう。2本目はマス FA からのクロス投稿でジョナサン・M・フレーザーさんによるブラスキャンプリーブイネクオリティーズ・フォー・フラクタル・ディメンションズフラクタル次元に対するブラスキャンプリーブ不等式です。この論文では関数解析の世界で有名なブラスキャンプリーブ不等式をなんとフラクタルの次元という幾何学的な問題に応用するという非常にユニークなアプローチを試みています。具体的にはある集合の次元とそれを投影した先の次元との関係を解き明かそうとしています。驚くべきことに上箱次元やパッキング次元アソウド次元といった特定の次元についてはこの不等式が成り立つことを証明しました。一方でハウスドルフ次元や下箱次元では成り立たないことも示しており、次元の種類によって性質がはっきりと分かれる点が非常に興味深いです。この理論を使うと例えば制約付きの和集合の次元を正確に評価できたり非線形な投影における次元の振る舞いを解析できたりします。関数解析の道具を武器にしてフラクタルの複雑な構造を鮮やかに描き出したとてもエキサイティングな研究ですね。3本目はマス FA からのクロス投稿でスザンナ・ベルトリーニさん、ジャウメデ・ディオスポントさん、ベン・ピノーさん、ミッチェル・エー・テイラーさん、ジョアン・ P.G. ラモスさんによる L の2乗スタビリティ 4STFT フェーズレッドリバル短時間フーリエ変換の位相回復における L2 安定性です。この論文は短時間フーリエ変換の強度だけから元の未知の関数を復元するという位相回復という難しい問題に取り組んでいます。無限次元の空間では一様な安定性を得ることが不可能で多くの関数で局所的な安定性も得られないことが分かっていました。ですがこの研究では安定した復元が可能な関数の集合が至るところにあることを突き止めています。特にガウス窓を用いた場合に定数関数において局所的な安定位相回復ができることを証明し、さらにそれをエルミート窓や正準規定の有限スパンにあるすべての要素へと一般化しました。極座標や周波数極材化などの巧みな数学的アプローチが駆使されており、非常に緻密な構成に驚かされます。また驚くべきは研究の手法です。数学者が GPT やクロードといった大規模言語モデルを活用して証明を洗練させ、さらにリーンという証明アシスタントで形式化して正しさを検証しています。人間と人工知能、 そして形式検証ソフトが連携して数学的発見を行うという現代的なワークフローが体現されていました。最終的に正則関数に対するログソボレフ不等式の鋭い安定版を導き出しており、理論的な突破口を開いた素晴らしい成果といえます。4本目はマス FA からのクロス投稿で、イクンチェンさん、ダチュンヤンさん、ウェンユアンさん、ゾンゼゼンさんによるアトミックチャラクタリゼーション &ITS アプリケーションズオブマトリックス、ウェイティドバリアブルハーディスペース、行列重みつき可変ハーディ空間のアトミックな特徴付けとその応用です。この論文ではユークリッド空間上の行列重みつき可変ハーディ空間というかなり複雑な設定を扱っています。これまでの研究では重みが単なる数であるスカラー値でしたが、それを行列値に拡張した点が非常に挑戦的ですね。特に面白いのが関数の大きさだけでなく方向が重要になるという点です。これまでのレベルセット構築法では方向が無視されていましたが、著者たちは凸対値最大関数という新しい道具を導入して行列の作用をうまく切り離しました。さらに洗練されたホイットニー分解と新しく考案した凸対減少作用素を組み合わせることでアトミック分解を実現しています。結果としてこの空間の要素をアトムの輪として表現できることを証明し、さらに相対空間が行列重みつき可変カンパナート空間になることも突き止めました。またカルデロン・ジグムント作用素の融解性についても示しており、理論的な幅を大きく広げた素晴らしい成果といえます。最後は NLINSI からのクロス投稿で、マルタ・デルアッティさんとトーマス・ケッカーさんによるモディファイド・パインデベシステム・ウィズ・メロモフィック・ソリューションズ・フォー・ポリノミアル・ハミルトニアンズ・オブ・オール・ディグリーズ、あらゆる次数の多項式ハミルトニアンに対する有利正則解を持つ修正パインデベ系です。この論文では複素平面上で解が正則関数となる2変数の中立的な多項式ハミルトニアン系をすべて特定して分類しています。パインデベ方程式の等価性問題という非常に挑戦的なテーマに取り組んでいますね。研究チームは岡本による初期値空間の構成という幾何学的なアプローチを採用しました。具体的にはハミルトニアンのニュートン多角形を用いて候補を絞り込み、爆発と縮小を繰り返して位相空間の起点を解消するという緻密な計算を行っています。その結果、このような K が存在するのは多項式の次数が3、4、5、そして7の場合のみであるという驚くべき結論に達しました。なんと次数が6の場合や7より大きい場合には存在しないということです。最終的に12個の標準的なハミルトニアンがリストアップされました。基地のケースだけでなく、パインデベ1次方程式や2次方程式に対する4次ハミルトニアンなど新しい事例がいくつも見つかったのは大きな成果です。古典的なパインデベ方程式と相有理的に関連していることが示されており、数学的な美しさを感じる結果となりました。さてさて、今日は変形ベッセル関数からブラスキャンプリーブ不等式、位相回復、行列重みつき可変ハーディ空間、そしてパインデベ系やフラクタル次元まで知的好奇心を刺激される非常に深いエッセンスに触れることができました。数学的な美しさが詰まった心地よい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。